ノルウェー王との朝食。この年は、インターレールチケット、ヨーロッパを低コストで旅行するためのチケットで年齢制限があるを使った私の最後の冒険で、スカンジナビアを縦断する非常に長い旅となった。この切符での周遊を楽しんだのと同時に、私はノルウェーの高地でのハイキングという夢を実現したかった。この冒険のために、私はノルウェー北部のサルトフィエレットを選んだ。文明から遠く離れることになるので、準備はとても入念だったが、ノルウェーには良いハイキングキャビンがあるので、いつでも快適なハイキングが可能だった。残念なことに、山小屋はいつも鍵が必要で、他の地域の山小屋に泊まってしまい、鍵が合わないことがよくあった。今回のハイキングでもそのようなことがあり、興味深い旅の始まりとなった。幸運なことに、ノルウェー在住でスイスから来たピーターという素敵な男性に出会った。彼は本当にハイキングのプロで、毎日私とは違うルートを歩いていた。彼は大抵1日に70キロほど歩いていた。それは私にとっては全く非現実的なことだったが、それでも彼は私と一緒に高地を探検することに同意してくれた。私にとってこれはとても嬉しいことだった。なぜなら、もう見つけにくいトレイルマークを気にする必要はなく、彼の後をついていき、風景をじっくり楽しむことができたからだ。数日後、私たちは特別な山小屋に到着した。そこはとても快適だった。そして、キッチンで見つけた箱の中には、とても豪華な食べ物や高価なお酒が入っていた。それは本当に不思議な光景だった。私たちがこの話題で盛り上がっていると、小さなハイキンググループが小屋にやってきた。ノルウェー国王夫妻が到着するが、どうか落ち着いてください、とのことだった。ピーターと私は顔を見合わせ、それは冗談だと思った。しかし、国王夫妻が小屋に入ってきたとき、私たちはそれは冗談でも何でもないとすぐに気づいた。その瞬間から、私たちは目立たないようにし、彼らの邪魔をすることは全くせず、ただ自分たちの問題に対処した。一人の老人は私たちのところに来て、王が休むから小屋から出て行くように言った。私たちはトラブルに巻き込まれたくなかったから、すぐに荷造りを始めた。そうしていると、王様が私たちのところにやってきて、何をしているのかと尋ねた。私たちが説明すると、ここは公式のハイカーズロッジであり、私たちはみんな同じだから、移動する必要はないと言った。とても素晴らしい言葉であったが、私たちはハイカー小屋の別館に移った。夕方、王様が何度も私たちのところにやってきて、軽食をご馳走してくれた。私たちはとにかく疲れていたので、それにはとても感謝した。翌朝、ドアをノックする音がした。ピーターはパンツ一丁で起き上がり、ドアを開けた。そこには王様が立っていて、朝食はまだかと聞いてきた。私たちは、もう食べるものはないと答えた。王様は小屋に何かあると言った。王族一行が小屋を出るのを待って、初めて小屋に戻った。すると、テーブルの上に美味しい料理が並べられていた。これは本当に嬉しいサプライズで、私たちは大喜びで料理を大いに楽しんだ。数日後、別の小屋でそのグループと再会したとき、彼らは私たちとの再会をとても喜び、また食事に招待してくれた。彼らは、私たちが自分たちの時間を平和に楽しませてくれたことに本当に感謝しており、そのお礼としてこの申し出を用意したのだと話してくれた。これでハイキングが終わったわけではないが、この経験は私の記憶に深く刻まれ、そのことを思い出すといつも嬉しくなる。